皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？8月の半ば、学生の皆さん宿題終わってますか？バレエ学校では年末試験のリハーサルがどんどん進んでいます。怪我をする子たちも出てきています。今年の年末公演はくるみ割り人形。いろいろな役があるこの作品では、上手な子ほど役が増えます。ということは、上手な子ほどリハの時間が長くなり、結果練習量が増えるから、またまた上達します。強くもなるし、テクニックもつきます。精神力もつくでしょう。ただ怪我をする可能性も増えます。これがリスク。バレエ団でもいい役に抜擢されたらチャンスなんですが、リスクは怪我をすることね。だからこそ今のうちに強い体を作っておくことも大事だし、怪我をしたらどんな小さな怪我でもケアの仕方やリハビリの仕方を勉強しておきましょうね。今日のピックアップは、ポアントで踊るって立つだけじゃないのよという2パートのブログの最初をお送りしていきます。ダンサーの怪我で多いのは足先、膝下。だからこそ、ただポアントで立てたって喜んでるだけじゃなくって、そのメカニズムや安全に踊れるかどうかをしっかりと考えてくださいね。では本文です。ポアントで踊るって立つだけじゃないのよ。その1、ポアントでしっかりと立つってどういうこと？ポアントで踊る、これってバレリーナの卵たちにとって夢ですよね。初めてトーシューズを履くってお姉さんになった気分もするわけです。大人バレリーナさんにとっても憧れの瞬間ですよね。やっとここまで来たのか、なんてなんだか感慨深い気持ちになってしまうでしょう。が、ポアントで踊るということはポアントで立つだけじゃないんです。それを理解していないと、ポアントで踊ると生まれたてのキリンさんみたいになっちゃいますよ。そして怪我につながります。なので、このポアントで踊るということ、踊るねをいくつかに分けて考えてみましょう。DLS にあるポアント、足先についての他の記事を読んでおくと、もっと理解が深まると思います。まずはポアントで立つということをしっかりと考えましょう。フラットシューズとポアントシューズの大きな違いは、あの小さな面積の上に立つことです。ということはどういうことなのか。自分の軸をより小さい空間に持ってくること。自分の体重を自然界上デザインされてない不思議なところでキープするだけの運動力や筋力。足、強いては全身の動きの幅が変わること。例えばね、みんなの足のサイズが24センチだとしましょう。デミポアントで立つということは、足の先の方約3分の1くらいに体重を持ってきて、そこで体を支えるってことになりますよね。本当にそれが3分の1かどうかは測ったことないけど、見た目的にはそんな感じ。ポアントで立つということは、その面積がもっともっと小さくなることです。デミポアントってエリアは生活で使うんですよ。例えば走るとかね、この部分で地面を蹴って走りますでしょ。ちっちゃい子がつま先立ちしてよちよちしてたりとかね、背伸びして物を取ろうとかね。だけど、つま先の先の先、つまりポアントで立ってる部分っていうのは日常で見られないんですよ。いたらさ、きっと足の骨折ってるから。運動能力だってたくさん必要よ。かかとの骨が一番足の骨の中で大きい理由は、その上にすねの骨が乗っかってるから。腰椎が背骨たちの中で一番大きいように、骨盤の骨が大きいように、大きな重さがかかるところって骨は大きくなってます。それを足先っていうところに上から乗っかる形で重さがかかるんですから、それを可能にできるだけの筋力や、そこに重心を持ってこれる運動力が必要なわけ。手先を今ピンって伸ばしてみて。伸ばしました？まだ伸びるんじゃないです？手首どうです？伸びてます？全部の指を広げて、全部の関節を伸ばしてみて。どうです？意識してたよりもできるでしょ？今度は右利きの人は左で文字を書いてみましょう。今ペンとかなくっても空気を使って書いてみて。左利きの人は右でね、あいうえおって。どうでした？体を思い通りに動かすって結構難しいです。目で見てて、手のように使う部分でさえ難しいんです。別にさ、右手の方が左手よりもたくさん筋肉があるわけじゃないでしょ。だけど利き腕、つまり慣れている部分は使いやすいですよね。つま先で立つということに慣れてる人はいないわけで、いつものレッスンで使ってる、だからイコール慣れてると思いたい。だってポアントで踊るってことはある程度の時間レッスンしてるってことでしょ。そうじゃない人入っちゃダメなんだからさ。というところよりも、より遠くに全てを伸ばさなきゃいけないんですよ、ポアントで踊るってことは。 ルルベで立つ高さも高くなるでしょ。ピケに持ってくる体の重心移動も大きくなるでしょ。それを最初にお話ししたように小さな面積の中に集めて、今見てきたみたいに筋力、運動力を使って集めて、それをコントロールして踊るわけです。ポアントで踊るポアントは、ポアントではいつも少しズルしている部分がよく見えます。ルルベの前にかかとを上げちゃう人はそれがよく見えるし、つま先を丸める癖がある子はシューズの中でそうしてしまいます。しかもシューズが硬いから先生たちには見えづらいので、ということは注意されないので上達しません。ジャンプでつま先を伸ばしきれていない子はポアント履いた途端スリッパ履いたみたいな足になっちゃいますし、しっかりとプリエで止まれない子はまたまたプリエが浅くなり膝は内側に落ちます。ロールインはひどくなるし、だってほら靴ガタガタするでしょ、なんてリストは長いですが、分かってもらいましたよね、この大切さ。しかもね、バレエではね、ポアントで立って踊るだけじゃなくて回るんですよ、飛ぶんですよ。そう、つま先立ちのままでね、飛ぶんだよ。しかもポアントを履くことで動きが変わるステップがあるわけです。ここまでできるのがダンサーに求められるポアントで立つということ。それだけでも大変そうでしょ。だけどね、ポアントでしっかり立つだけではポアントで踊れるようにはなりません。なので次回はこの立つだけじゃないという部分を考えてみましょうね。いかがでしたか。9月のダンサーなしセミナーでは後半にポアントレッスンが入ってきます。春に行われる名古屋でも北海道でも、そしてクリスティン・ウォルシュセミナーでもポアントクラスを入れてきましたし、今度の冬季バレエ講習会でも毎日ポアントレッスンが入ってきます。ポアントというクラスを受講する機会の少ない人たちへ少しでも練習の場所になってほしいなと思っているので、 DAS ではできる限りポアントレッスンのクラスを増やすようにしています。もし機会があったらぜひ今度私のポアントレッスンに参加してみてくださいね。基本が難しいってよくわかるから。ということで今週のポッドキャストはここまで。ポアントでしっかりと立つということへの理解がちょっとは深まりましたでしょうか。来週はこの続き、立つだけじゃなくってしっかりと踊るということを見ていきましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。